瀬戸まちラジオ。
瀬戸まちラジオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸まちラジオ。毎週木曜日のこの時間は瀬戸防災防犯ステーションをお送りします。今日は瀬戸市役所生活安全課水野貴博さんに子どもの犯罪被害防止についてのお話をお伺いします。水野さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、9月に入りました。学校も先月下旬から2学期が始まってますね。
そうですね。今年は例年よりも短い夏休みでしたが、もう終わってしまったのかと子どもたちは寂しく思っているかもしれませんね。ここからまた新しい気持ちで2学期を楽しく過ごしてほしいのですが、ここで気をつけてほしいことは、夏休みが終わり9月に入ると子どもたちへの犯罪の被害が増え始めることです。
あらあら、夏休みが終わってすぐにそんなことにはあってほしくないですよね。子どもたちへの犯罪被害、未然に防ぐにはどうしたらいいでしょうか。
はい、子どもたちが被害に遭う事件では相手からの前兆となる行動があると言われており、それを周囲の大人が見逃さないことが大切です。
相手からの前兆となる行動というのは、具体的にどのようなものですか？
はい。典型的なものとして、子どもに対する声かけやつきまといがあります。また、声をかけるだけでなく、腕をつかんだり、体を触ったりといった事例もあります。そして、これらの行為がエスカレートすると、やがて大きな事件、犯罪へとつながる可能性があります。ちなみに、令和元年中に愛知県警察に寄せられた13歳未満の子どもに対する声かけやつきまといなどの情報件数は1209件もありました。その前の年の平成30年中は1117件で、毎年増加しております。中でも声かけや不安を覚えさせる行為などが非常に多いです。ここで言う不安を覚えさせる行為とは、子供をじろじろ見つめたり大声で叫ぶなど、子供が不安に感じる行為のことを言います。また狙われる年齢は10歳、小学校4年生、5年生ぐらいが多く、ちょうど子供だけで行動する機会が増える年齢が狙われております。また男女別だと女の子の方が男の子よりもやっぱり狙われております。時間帯で言いますと、平日の午前7時台と午後3時から5時までが多く、特に学校からの下校時間帯の午後3時4時頃が非常に多いです。この時間に子どもへの声かけ、じろじろ見る行為や子どもをカメラで撮影したりする行為が発生しております。
そうなんですか。怖いですね。また警察への情報件数が増加しているというのはとても心配です。では、そういった声かけなどについてどのように対応したらいいでしょうか。
はい、不審者による声かけが発生したときはすぐに警察や行政、学校に情報を伝えてください。そうすれば警察や地域などと情報を共有して、みな一丸となってパトロールや見守り活動を行います。
なるほど、地域が一丸となって活動を行うということが大事なんですね。
はい、
ところで、不審者は子どもたちにどのように近づいてくるんですか。
はい、子どもの登下校の時や公園で遊んでいる時に、駅までの道を教えてほしい、お家の人が呼んでるから一緒に行こうなどと言って、困ってる人や親切な人になりすまして近づいてきます。
いわゆる不審者と思われないように子供に近づいてくるんですね。こういった場合、何かいい対策はありませんか。
はい、それでは対策として、子供たちを犯罪から守る合言葉、積み木鬼を使って子供の犯罪被害防止を PR したいと思います。
はい、積み木鬼、これはどういったものでしょうか。
この積み木鬼は、子どもを犯罪から守る5つの取り組み、それぞれの頭文字を組み合わせた防犯の合言葉となります。
犯罪から身を守る合言葉なんですね。
そうです。では、まずつからですが、ついていかないのつです。 子どもは声をかけられて騙されてついていってしまう可能性がありますので、知らない人に声をかけられても絶対についていかない、知らない人の車に絶対に乗らないように親御さんは子どもに教えてあげてください、はい、続いて積み木鬼のみはみんなといつも一緒にいようのみです。不審者は子どもが一人になる機会を狙っています。一人で遊ばせないようにするだけでなく、登下校時や塾からの行き帰りの道も友達と一緒に帰るなど、一人にならないようにさせましょう。続いて積み木鬼の木はきちんと知らせるの木です。子どもが出かけるときには誰とどこへ何をするか何時頃に帰るかを話す習慣を心がけましょう。子どもに時間を意識させ、危険な場所に行くことを未然に防止できます。また帰ってきたときには今日どんなことがあったか聞くなど、子どもと話ができる関係を築いておきましょう。
日頃のコミュニケーションが大切なんですね。
そうですね。続いて積み木鬼のおは大声で叫ぶのおです。不審者に大声を出せば近所に危険を知らせ、助けを求めることができます。大声で不審者が逃げていくこともあります。またとっさに声が出せなくても防犯ブザーを鳴らせば不審者は逃げていきます、うん、では積み木鬼最後の2ですが、2は逃げるの2です、うん、知らない人に声をかけられたり不審者を発見したときに怖いと少しでも思ったらすぐに逃げるようにいたしましょう。
はい、積み木鬼、言葉の一つずつに子どもの犯罪被害防止のポイントが詰まっています。ところで先ほど不審者が発生したとき警察などに伝えて情報を共有することが大切というお話がありましたが、不審者情報などを私たちが知る方法はありますか？
はい、瀬戸市では瀬戸市安全安心情報メールというメール配信システムがあります。市のホームページのサイト内検索で安心メールと検索していただければその登録ページが見つかります。ご登録いただくと防犯情報のほか交通安全や緊急情報などの各種情報が携帯電話、スマートフォンやパソコンなどに配信されます。またこのページ内にある愛知県警察のパトネット愛知は警察が持っている瀬戸市内で発生した不審者犯罪情報などを配信しています。この情報も同じページから登録し受信できます。
はい、皆さんぜひ安心メール登録してください。
またこの他にも子どもの犯罪被害防止のために親子でご確認いただきたいことが2点ほどあります。まず1点目は子ども110番の家の所在地場所の確認です。ここは子どもが身の危険を感じたときに助けを求めて駆け込む場所であり、子どもの一時保護や警察への通報を行ってくれます。住宅や店舗などに子ども110番の家のプレートがありますので、いざという時に備えるために地域の場所を確認しておきましょう。続いて2点目は身近にある人通りの少ない場所や危険な場所の存在を確認することです。親子で不審者や犯罪が起きそうな場所を確認することで犯罪に巻き込まれる危険性がぐっと減ります。
お子さんが犯罪に巻き込まれないためにも確認しましょう。親子で一緒に確認すると良さそうですね。そして犯罪防止について瀬戸市では門頭転倒運動のご協力も皆さんにお願いしてるんですよね。
はい、門頭転倒運動とは皆様の自宅の門頭や玄関灯を朝まで点灯することで街を明るくし、侵入灯や街頭犯罪を防ごうというものです。家の一軒一軒が門頭を点灯し地域が明るくなると泥棒は嫌がります。明るく安全安心な街づくりのために皆様のご理解ご協力をお願いいたします。
はい、今日はですね、子どもの犯罪被害の防止、さらに門頭転倒運動についても合わせてお伺いしましたが、日頃から意識を高めるということが重要なようですね。瀬戸市役所生活安全課水野さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。